今日恵みをいただく御言葉はエレミア書の35章です。ジェレマヤチャプター35。エレミア書35章1節から19節。はじめに1節から5節までを宣言いたします。ヨシアの子ユダの王エホヤキムの時代に主からエレミアにあった御言葉はこうである。レカブ人の家に行って彼らに語り、彼らを主の宮の一室に連れてきて彼らに酒を飲ませよ。そこで私はハパツニアの子エレミアの子であるヤーザヌヤとその兄弟とそのすべての息子とレカブ人の全家を率い、彼らを主の宮のイグダルヤの子神の人ハナンの子らの部屋に連れてきた。それは主長たちの部屋の隣にあり、入り口を守るシャルムの子マーセヤの部屋の上にあった。私はレカブ人の家の子たちの前にブドウ酒を満たした壺と杯とを出して、彼らに酒を飲みなさいと言った。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛する我らの主イエス様、我らは今日も御言葉であられるイエス様、あなたを豊かに取り入れたいと願い、あなたの御言葉を食べまた飲み干し、そして私たちは命に豊かに元気になりたいと思います。どうかこの時代、あなた健全なる御言葉によく馴染み込み、あなた御言葉から養いを受ける私たちとならせてくださいますように、今取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清め、今我らともどもの心があなたに向かってまっすぐでありますように、あなたが恵みをまっすぐに下ろしてくださいますようによろしくお願いいたします。これからのすべてをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いつも成田エクレシアにおいては、ね、使徒行伝の公開説教をしているんですけども、ちょっと最近ですね、緊急事態の、様子を、世の中が呈しておりまして、でそして、成田エクレシアの、ね、その祈祷会、毎週木曜日の、朝7時から、行っているんですけども、ちょうどその先週木曜日が4月16日で、ちょうど韓国の選挙が4月15日で、それが終わって、で、ちょうど、ね、与党が圧勝した、という報告を、受けた時に真っ先に示されたのが、このエレミアの35章でした。本当に悪どい時代の中にあります。このエレミアの、35章、これはどういう時代か、ヨシアの子ユダの王エホヤキムの時代に、一節に、ありますね。エホヤキムの時代、といえば、ちょうどバビロンが、第一次捕囚で、攻めてきた時、それが、エホヤキムの、大体、第3年から第4年ぐらいの時、バビロン捕囚は第1次と第2次があって、第2次の時がもう徹底的に神殿も破壊され、城壁も破壊されたのが第2次ですけども、その第1次の攻撃ですね、ちょうどその時代、第1次の時に、このイスラエルの主だった人々、貴族とか、王族の人とか、連れ去られていってしまった。ちょうどダニエルも、ちょうどその時に連れて行かれたですね。ちょうどその時代です。ですから、エレミアが、本当に予言して、あなた方は悔い改めなさい。しっかりとその悪どい技を捨て去りなさい。って叫び続けてきたにもかかわらず、それを、悔い改めないで、相変わらず悪どい技を、して、もう政治家たちも、当時の王たちも、本当に不正に手を染めて、また、不正な血を流して、不正な勧誘を行って、そういう時代のさなか、エレミアが叫んできた、そういう時代のさなかです。エホヤキムの、時代。で、その中において、主が不思議なことを、エレミアに告げられるんですね。 レカブ人をのその家にいて、ね、彼らをこの神殿の石室に連れてきて酒を飲ませなさいって言うんですね。神殿の石室に連れてきてブドウ酒を、ね、飲ませようと、するんです。でそれでエレミアがその言葉に従ってこの レカブの子孫たちを、この主の宮に連れてきてお酒を飲ませようとするんです。でこのレカブ人、一体どういう人たちか、まあ、この、まあ、6節のところに、ね、先祖レカブの子ヨナタブが、ね、私たちに命じて、まあ、ブドウ酒を飲んではならないって、ね、そういうふうに書いてありますね。6節、すると彼らは言った、私たちはブドウ酒を飲みません。それは私たちの先祖レカブの子ヨナタブが私たちに命じて、あなた方もあなた方の子らも永久にブドウ酒を飲んではならないって、このレカブ人の、ね、この先祖、ね、レカブの先祖ヨナタブがそのように、ね、ブドウ酒を飲んではならないと命じました。でさらに7節から見ますと、あなた方は家を建てたり種をまいたりブドウ畑を作ったりまた所有したりしてはならない。あなた方が起立している地の表に末永く生きるために一生天幕に住めと言ったからです。アメン。この先祖ヨナタブ、レカブの子ヨナタブのその命令に従って、ブドウ酒を飲んだりしない、それから、ね、家を建てたり、ね、種をまいたりしない、一生天幕に住む、ですから世の中の諸々に、ね、染まることがなく、また強い先に溺れることなく、ね、本当に天幕に住んで、ね、ですからこの地上において、住みどころを得ない、ただ神様に、ね、従って歩もう、ね、まあ、そのようにこの先祖、ね、レカブの子ヨナタブが決意したんですね。でこのレカブの子ヨナタブはが出てくる箇所がですね、まあ、第二列王記10章のところです。セカンドキングスチャプター10、それで、15節ですね。第二列王記の10章15節、セカンドキングスチャプター10 verse 15。この第二列王記の10章はどういう時代か、ちょうど北イスラエル王国のね、あのニムシの子エフーの時代です。ニムシの子エフーといえばね、預言者エリアがあのニムシの子エフーに油を注いで王としなさいということでね、ちょうどその時の時代の、ね、悪い王ね、アハブ、それからその子ねをこのエフーが、ね、殺して、でそれで宗教改革をしてこの北イスラエル王国を、ね、本当に誠の神である主に立ち返るようにということで、神様が、ね、油注いだ王がこのニムシの子エフーです。でそれでそのエフーがですね、まず、イゼベルを、ね、殺し、そして、また、この当時流行っていた偶像礼拝それを打ち壊し、ね、その真っ最中に、まあ、このエフが、その道から帰りすがり、そのちょうどそのレカブの子ヨナタブに、ね、出会います。15節、彼がそこを去っていくと彼を迎えに来たレカブの子ヨナタブに出会った。エフが彼に挨拶していった。私の心があなたの心に結ばれているようにあなたの心もそうですか。ヨナタブはそうですと答えた。それならこちらに手をよこしなさい。ヨナタブが手を差し出すとエフが彼を戦車の上に引き上げて、私と一緒に来て私の主に対する熱心さを見なさいと言った。二人は彼の戦車に乗ってサマリアに行った。エフはアハブに属するものでサマリアに残っていた者を皆殺しにし、その一族を根絶やしにした。主がエリアにお告げになった言葉の通りであった。アーメン。ですからちょうどこの時エフがしていること、エフが主に対して熱心で、そして主の意に嫌われるものをそれらを取り除いている、その最中にこのレカブの子ヨナタブが迎えに来て、でそれで挨拶して、でそしてこのエフと一緒に戦車に乗ってその、まあ、イスラエルの大掃除に加わったわけですね。当時のあくどい王たち とその子孫たちを取り除き、また偶像礼拝を取り除く、ね、技に加わりました。ただね、このニムシの子 F、 この死に対する熱心を貫きませんでした。途中、また変な道に入っていってしまったんですね。F は、結局、この北イスラエル王国にあった偶像、それをベテルとダンにあった金の格子に使えることをやめなかった。でそれで、まあ、結局 F、この10章31節、ね、31節見ますと、しかし F は心を尽くしてイスラエルの神主の律法に歩もうと心がけず、イスラエルに罪を犯させたヤロブアムの罪から離れなかった、ね、まあ、ということで、まあ、F は結局、ね、この36節では、ね、F、ね、28年間王であって、でそれで、まあ、結局、ね、その、イスラエルを、北イスラエル王国を、ね、清めるには至らず、ね、また、ね、歴代の北イスラエルの王たちと同じように、ね、良くない王と、ね、して死んでしまいました。で、まあ、その後、この、ね、レカブの子ヨナタブが、まあ、どうなったかは記されていないんですね。ただ、ね、この先ほど開いたエレミア書の、ね、35章にまた再び初めて顔を出すんですけれども、まあ、おそらくこのレカブの子ヨナタブ、その後どう過ごしたか、まあ、大体想像つくんですね。彼は、ね、レカブの子ヨナタブは、もう子供たちは、ね、永久にブドウ酒を飲まないように、そして天幕に住むように、ね、畑を所有したり家を所有したりしないで、天幕に住んで、そしてブドウ酒を飲んではならない、それは地の表に末永く生きるためだと言い残して、でそして子々孫々がこのようになっているわけですから、まあ、きっと、ね、このレカブの子ヨナタブは、ね、せっかく、ね、F この王が何か主に仕えることをして、そしてこれからイスラエルを立て直すかなと思いきやそうでなかったので、まあ、おそらく子々孫々に、ね、このように命じて本当に主に仕えるということを、ね、今そのことを命じて、でそれで、まあ、先祖の列に加えられたものと思われます。でそうしてずっと生き残ってきたのが、この、エレミア35章で、主が、ね、突然エレミアに、ね、このレカブ人を呼び出して酒を飲ませなさい、ね、そういうふうに言ったけれども、このレカブの子の子孫孫たちは、いいえ、私たちは飲みません、先祖たちの教えを固く守って、そして地に末永く、ね、住むためにその先祖の教えをしっかりと守り続けて今日に至ります、ね、ですからずっと子々孫々に正しくこの教えを継承していたんです。強い酒を飲んではならない、ね、また、ね、天幕に住みなさい、この地上の諸々のそうした、ね、快楽享楽に身を投じるのではなく、ね、しっかりとこの世においては本当に仮住まいで、ね、そしてむしろ天の故郷に憧れた生活を送りなさい、ということをずっと忠実に子供たちに、孫たちに、ひ孫たちに教えていったわけですね。ニムシの子エフの時代から、このエレミアの、ね、バビロン捕囚の時代、まあ、およそ200年、300年ぐらいでしょうかね。ちょうど まあ、そのぐらいの年数、ずっと親のその世代の教えが守られ続けてきたわけです。エレミアの35章の方に戻りますけども、35章の7節まで読みましたね。8節から読みます。35章8節から。それで私たちの先祖レカブの子ヨナタブが私たちに命じたすべての命令に聞き従い、私たちも妻も息子娘たちも一生ブドウ酒を飲まず、住む家も建てず、ブドウ畑も畑も種も持ちません。私たちは天幕に住み、すべて先祖ヨナタブが私たちに命じた通りに聞いて行ってきました。しかし、バビロンの王、ネブカデレザルがこの国に攻め上ったとき、私たちは、さあ、カルデアの軍勢とアラムの軍勢を避けて、エルサレムに行こう、と言ってエルサレムに住んだのです。アーメン。このレカブの子孫たち、 期待される王国のあたりを天幕生活していたんですが、しかし、まあ、時代の要請で、ね、バビロンの、ね、ネブカデネザルが攻めてきたので、それを避けて、ですから、まあ、その天幕をこのエルサレムの方に、ね、移して、でそれでエルサレムに、まあ、仮住まいをしていたんですね。で、12節から、そこでエレミアに次のような主の言葉があった。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。言ってユダの人とエルサレムの住民に言え、あなた方は私の言葉を聞いて懲らしめを受けようとしないのか。主の御告げ、レカブの子ヨナタブが酒を飲むなとコラに命じた命令は守られた。彼らは先祖の命令に聞き従ったので今日まで飲まなかった。ところが私があなた方にたびたび語ってもあなた方は私に聞かなかった。で、まあ、ちなみにここのあなた方というのは、ね、イスラエルのユダの全住民ですね。本当に主の教えに聞き従わず、ね、またエレミアのもう度重なる警告にも聞き従わず、ね、でそれで結局、ね、この誠の神に帰る、ね、そんなのいいや、ね、酒を飲めや、ね、歌えや、ね、もう不貧困なことも、ね、し放題、偶像礼拝し放題しようや、ね、そういう、まあ、時代です。その人々に対して、ね、言ったんですね。この、ね、レカブの子たちを見なさい、彼らは先祖たちに聞き従ってきた、なのにあなた方は聞き従わない、むしろ、それどころかたびたび語っても無視してきた。でそれで、ね、主が仰せられるんです。15節から読みますと、15節から、私はあなた方に私のしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび送って、さあおのおの悪の道から立ち返り行いを改めよ。他の神々を慕ってそれに仕えてはならない。私があなた方と先祖たちに与えた土地に住めと言ったのに、あなた方は耳を傾けず私に聞かなかった。レカブの子ヨナタブの子たちは先祖が命じた命令を守ってきたのに、この民は私に聞かなかった。それゆえイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。見よ、私はユダとエルサレムの全住民に私が彼らについて語ったすべての災いを下す。私が彼らに語ったのに彼らが聞かず、私が彼らに呼びかけたのに彼らは答えなかったからだ。エレミアはレカブ人の家の者に言った。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。あなた方は先祖ヨナタブの命令に聞き従い、そのすべての命令を守り、すべて彼があなた方に命じた通りに行った。それゆえイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。レカブの子ヨナタブにはいつも私の前に立つ人が絶えることはない。アメン。本当に、ね、主が比較したんです、このレカブの子孫とこの不忠実なイスラエルの住民たち。レカブの子孫たちは先祖たちの教えを忠実に守ってきた、なのにこのユダヤのエルサレムの住民たちと来たら、本当に主の教えに聞き従わない、ずっとたびたび預言者たちを使わせてきたのにもかかわらずそれに聞かなかった。それゆえずっと語り続けてきた災いを、いよいよ彼らに下す、ずっと語ってきたのにもかかわらず彼らは従わなかったからだ、本当に、まあ、この度韓国の選挙、まあ、残念な結果に終わってしまいました。なんでこのムンジェイン政権にその一票を投じたか、まあ、コロナウイルス対策が良かったから、ということで、まあ、報道されてはいるんですけども、しかしあいにく、このコロナ対策をしてきたのはムンジェインが指示したからではなく、民間の、医者たちが、まあ、このままではダメだということで、自分から自ら本当に、理にかなったその対策を行って、そうしてきたから、まあ、防げたのであって、ムンジェインがしたからじゃないんですね。ムンジェインは全部その、手柄を横取り、してしまって、あたかも自分が、の対策が良かったかのように、でそれでなおかつムンジェイン政権、本当にばらまき政策をしております。ですから目先のその欲にとらわれている人は、大体ムンジェインの方に投じるんですけれども、しかし ね、荒野で叫ぶ者の声、ね、あのジョン・ガン先生を通してもうすごい、集会を行ったり、ね、もう、毎週、ね、何万規模の、ね、人たちがあのカンフーム広場に集まって、で、そして本当にデモを行ってきたにもかかわらず、しかし韓国の人たちは結局ムンジェインの方に票を投じてしまった、ね、まあ、どういう捜査が行われてきたのか分かりません。もしあのこの韓国の検察が今動いてこの不正選挙が行われたことの捜査を今、ね、しているようですね。まあ、もしかしたらそういうところもあるかもしれません。真相は分かりません。しかしとにかく韓国は今この、ね、神なしとする共産主義に本当にこれからもう一色に染まっていくということが、まあ、これから、この政権が存続するとするならば、ね、その方向に行くでしょう。まあ、ただ、ね、主がなさること、それは、分かりません。本当にこの韓国の、ね、また私たちの祈りに聞いてくださるならば、ね、大どんでん返しをすることは、これはもちろん可能です。ですから私たちも、なお、韓国のために、ね、そして本当にこの東アジア地域が共産化しないように、ね、祈り続けるべきです。ただ、本当に、時代が悪い時代になってしまいました。しかし今この時代の中に私たちはいかに生きるべきか、ね、この、レカブの子ヨナタブの子々孫孫たちは強い酒を飲まず、ね、ブドウ酒を飲まず、そして本当に世に染まることのないように天幕生活を続けてき、ております。そして主から褒められました、ね、このレカブの子ヨナタブにはいつも私の前に耐える人がない、ね、そのように、ね、されました。私たちも今この時代がどんなに悪くても、ね、彼らのように本当にこの主の御言葉にしっかりと立って聞き従って歩んでいくべきです、ね、私たちは主からの、ね、リワード、ね、主からの報いをいただくことが、ね、必ずできるからです。啓示録3章7節から、ね、昨日開かれましたけれども、本当に、ね、フィラデルフィア教会、ね、に対してあなたが持っているものを奪われないようにしっかりと握りしめていなさい、ね、冠を誰にも奪われないようにしなさい。皆さんですから本当にこの主の御言葉に聞き従うということをこれをやめない、ね、このことをしっかりとし続けていくべきなんです、ね、するならば主からの報いをいただくことができるんです。でこの後の、ね、このレカブの子孫たちどうなっていったか、彼らエルサレムに住んでおります。今この35章時点ではエルサレム、その後、ね、第二次捕囚バビロンが、攻めてきた時に徹底的に城壁が破壊され、神殿も破壊され、その中の大勢の人々が虐殺され、ね、そして、ね、愛家で見ている通りにもう本当に悲惨な有様に、ね、なってしまいます。レカブの子孫たち、そのエルサレム、ね、これから破壊されるエルサレムの中に住んでいるけれども、ね、どうなっていたか、彼らは生き延びたんです。本当に時代が悪い、ね、多くの人々がバタバタ、ね、倒れていく最中、ね、このレカブの子孫はどういう形でか分かりません。生き延びたんですね、その証拠が、ネヘミヤ記の方にあります。ネヘミヤ記の3章14節、ネヘミヤの3章、ネヘマイヤ、チャプター3、ネヘミヤ記の3章ですけれども、ここですね、ネヘミヤ記はどういう書か、ネヘミヤ記はバビロン捕囚の後、ね、バビロン捕囚が終わった後、ね、主がね、このバビロン70年満ちる頃、ね、私はこのイスラエルのためを帰還させる、ね、でそれで帰還していった その、ね、そしてネヘミヤは城壁を再建しました。バビロンが、ね、第二次捕囚の時に徹底的に破壊してしまったその、城壁を復興し、またエズラは、ね、神殿を、ね、復興させ、その働きを、ね、していたんですね。でそれでその城壁の再建に取り掛かっているのがこの3章、ね、誰々が城壁のここの区画からここの区画までを、ね、修理して、まあ、その名簿がずっと並んでるんですけども、特に見たいのが、ね、この、3章の14節、ネヘマヤチャプター3 verse 14、 フンの門はベテ・ハケレム地区の長レカブの子マルキアが修理した。彼はそれを立て直し、扉、勘抜き、横木を取り付けた。アメン。レカブの子マルキアが、この門を修理しました。このイスラエルの民、エルサレムの住民、バビロン捕囚前は本当に悔い改めないで悪どいことを欲望を続けていた。その者たちは全部、死に絶えて、しかしこのレカブの子孫はしっかりとちゃっかり残って、生き残って、そしてしかも城壁再建の立て直しの、その技まで、するように至った。本当に主に聞き従う子子孫孫はしっかりとこのエルサレム聖なる都を受け継いで、そしてそこに住まいを得て、しかもそこ立て直しの技をに加わることが できた。その栄誉があります。でちなみにミシュナーというですね、あのユダヤ人の、交渉伝習、口伝えのその、伝承によれば、このレカブの子孫は、その後、神殿に置いて祭壇で、燃やす焚き木、焚き木を、集めて、焚き木を献上するという、その役割をずっと、レカブの子孫は担ってきたようですね。主の宮の近くに住み、主の宮のその技に加わり、そしてその祭壇の、燃やす、その炎を燃やすためのその焚き木を、その差し上げる、献上する、その、ことを、このレカブの子孫はしてきたようです。ちなみに糞の門、14節糞の門、ちょうど、私も、エルサレムの方に旅行した時、これが糞の門、ちょうど見てきたんですけども、糞の門というのは祭壇で、動物を、生贄として捧げる動物を燃やすときに、その、内臓とかまた糞、それを、かき集めて、その糞の門から出てその、外に出す、そのために使われる門なんですね。ですからちょうど、その祭壇の、奉仕の、近い門ではあるんですね。レカブの、子孫がこの、バビロン捕囚という本当に悪どい者たちが、全部、お掃除された、その後、しっかりと生き残って、そしてしっかりこの城壁を建て直し、そのエルサレムの門を建て直す、その技に加わり、そしてその子子孫孫はしっかりとこの主の宮の奉仕に、加わって、そして流られた。本当にこれ私たちも見習うべきです。皆さんもですから子供たちにしっかりと受け継ぐべきことを受け継ぐべきです。今この時代悪い時代ですけれども、しかし強い酒を飲ませないように、またこの世の諸々に心を、結びつけられないように、本当にテフェリン教育によって皆さんはこの子育て、していくべきです。そして子供たちが、本当に今この世の中、シャカールの類がはびこっております。毎日皆さんは踏みつけてますね。シャカールの類、強い詐欺の類、これらに惑わされることはないように、それに子供が結びつけられないように、私たち自身も結びつけられることなく、本当にこの主の教えをしっかりと割れた私たちの心に刻みつけて、これを子供たちにしっかりと伝授していくならば、このレカブの子たちのように城壁、天においては誠のエルサレムがあります。そのエルサレムの城壁の中に入って、そして永遠を、共に過ごす、その栄誉に預かることを目指すべきです。今は悪い時代ではあるんですけども、しかし本当に今私たちはこの、レカブの子たちのようにしっかりと、世の諸々に惑わされることなく、酒を飲むことなく、本当にこの主の教えを喜びとし、昼も夜もそれを口ずさんで、どんな時代にあっても生きながらえて、栄える、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、本当に悪い時代の中さなかにおいても、しっかりとあなたの御言葉に聞き従うこの子子孫孫には、本当にあらゆる災いから守られ、戦争や疫病やまた飢饉や諸々の災いからは守られて、そしてむしろ子供たちを、その新婚世代を実で、受け継がせ、生き残り、そしてゆくゆくは 栄光の城壁を建て直し、栄光のその門の中に住まい、誠のエルサレムへと住まいを得る、その幸いを覚えて感謝いたします。私たちの思い、それは地上のエルサレムではなく天上のエルサレムです。私たちがそこに至るまでしっかりとこの地上に住み、子供たちにあなたの御言葉を教え、受け継がせ、そしてその栄誉に預かるものでありますように、どうか人々の生活を守ってください。本当に親たち、子育てにおいて本当に誘惑が多いこの世の中から、主よ、子供たちを守ること、本当に骨折っている彼らです。どうか彼らを守り、そして本当に子供たちが健全な教えにしっかりと心を結びつけさせ、そして次世代へと信仰を受け継がせていく我らともども彼ら一同でありますように、どうか助けてください。あなたが今朝御言葉を通して私たちを癒しなってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。御言葉なるイエス様を守り行って、祝福の道へと豊かに入ることができますように、今朝私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。このような時代の中にあって、私たち一人一人がイエス様のその教えを我がものとし、そしてその教えを私たち自身が守りを行い、また子々孫々へとそのイエス様を教え守りを行わせる、そのことを心に固く定める私たち一人一人として、今日もイエス様が決心を与えてくださったことを感謝いたします。シャカールの類、強い酒はどこだということは王の言うことではないと、本当に主イエス様が今日も私たち一人一人にイエス様の御言葉をこそ我が喜びとする、そのたしなみ、また自らの家を、またあらゆる世に対して種をまかない、その一つ一つのことを私たち自身が固く守り行い、そして主にあって祝福の道、主にあってイエス様のその良き技に参加するその幸いを、私たち一人一人が今我が物とすることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。このようなひどい時代の中で、私たちはあらゆる物事を見ます。そして信仰によって見るあらゆる物事があります。表上は本当に世で言われているあらゆる物事が表上ではあります。ただ私たち一人一人は今イエス様のその目線によって知ることができる、明るみに出される一つ一つを私たちも今知ることができる、この幸いを感謝いたします。知ってそして祈ることができますように、あらゆるその悪しき踏みつけるべきものを私たちは神の子供として見つけ、また踏みつけ、そして御国のために諦めない祈り手として、主が一人一人の名を今呼んでくださっていることを感謝いたします。子々孫孫、祝福の道へと運ばれたこのレカブの子孫のように、私たち一人一人もいずれこの城壁の再建へと、そして建て直しの技に豊かに参加するものでありますように、また祭壇の火を燃やすその働きへと、そして私たち一人一人が礼拝の建て直し、またイエス様を主とし王とする、その信仰の建て直しに参加する私たちの一人一人の歩みでありますように、主が助けてくださることを感謝いたします。目を向けるべきは永遠であると、永遠のその天の御国を私たちは憧れて今日も歩むものでありますように、そしてこの目の前に見える一つ一つに動揺させることなく、勝利を得るものに約束されるその最後まで御言葉を我がものとして守り続けるものに勝利を与えると、その勝利を豊かに私たちのものとして高らかに主の皆を褒めたたえることができますように、イエス様助けてくださることをよろしくお願いいたします。天幕に住むこと、主の宮に住むことを我が喜びとし、そしてあらゆる世の物事に心を奪われることなく、純粋にまっすぐに神の国とその義とをまず第一に求める私たち一人一人であり、また子々孫々子供たちに教え込むことができますように、私たち一人一人が手振りによって今日も御言葉を我が内に刻みつけ、そして手振りによって 清さを保ち、イエス様ご自身をに似たものとして、今日もこの時代を歩むことができますように、諦めずに祈り続けるものでありますように、イエス様が立ててくださった将来と希望を我が物とし、今日も歩むことができますように、イエス様よろしくお願いいたします。私たち一人一人に語られたこの御言葉を、今日も我が物とし、そして祝福、栄光の家系へと一人一人豊かに入ることができますように、イエス様どうかよろしくお願いいたします。主の栄光の御言葉を豊かに感謝し、私たちの愛する主、イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日も私たちは祈っていきたいと思います。